World Happy News。
皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドハッピーニュースのお時間です。ワールドハッピーニュースはミライとババが世界中からハッピーなニュースだけを集めてきてお届けする番組です。ミライとババと南アの3人でお送りしていきます。さてババさん、最近いかがお過ごしですか。
あのマンションのエレベーターピッて下に降りるって押したんですよ。そしたらその日は上から降りてきて、あ、これ誰か乗ってきたやつだなと思ったんですよね、うん、で僕7階なんで、うん、ウィーンって開いたらカップルがいたんですよ、うんうん、あのカップルだと思って、普通なんか何にもす、あ、どうもみたいな。会釈くらいしてなんか入るじゃないですか。うん。そう、彼氏の方が、こんにちはすごい聞こえてきて、俺びっくりしちゃって、あ、お願いしますって言って。
それでは行ってみましょう。ワールドハッピーニュース。
いや、びっくりすんだって。まさか行ってくると思わないじゃん。こんにちはとか言って、もう初めて会ったばっかなのに。
ああ、面白いね。
ああ、お願いしますって、そのままウィーンって迫って、一回まで謎の何をお願いされてるか全員わかんない状態で。
なんかね、焦ると変な言葉になるよね。
そうなんだよ。
私はあの小学生、中学生ぐらいの時に、あの、姿勢礼って号令かける時にテンパりすぎて、シリュって叫んだことあります。
シリュ
姿勢と礼が一緒に口
シリュ
なるほど、なるほど。なるほど。
シリュ
ひどかったです、それは。はい。というわけで、なんか今回番組の放送がなんと30回
そうですね、す
ごい
ですね。
30回ですよ、30回。
びっくり、私てっきり29回ぐらいだと思って、びっくりしました。
ニアミスね、ニアミスだった。
いや、ほんと最近曜日感覚もおかしいから、本当に
そうね、
びっくりしちゃう、うん。
というわけで、まあ、今回のワールドハッピーニュースは、例によって5の、うん、10の倍数でしたっけ、は
役割を変える。0の作品は役割が変わる、うん、で、はい、この作品は博多弁会でやらせていただいております。
そうだそう、
はい、けれども、うん、
ね、あの今日はトレードしてね、うん、普段の私のポジションを南、
はいはい、
平井さんのところは私、そしてあの
南
の日本張りかな、
はい、私が
のコーナー平井さんがということですね、
はい、
あの今回お便り、まあ、たくさんニュースもありますが、
本当に30回にふさわしいぐらいめちゃくちゃお便りが来てて、
そう、しかも感想系じゃなくて全員ネタを持ってくるタイプのお便りが3通も来ている。本当に
素晴らしい参加者、ナイス参加者です。
もうゆくゆくは僕らネタ集めしなくていい曲になるくらいの、
全部リスナーのお便り読むだけの番組になると思う、感じが、
うん、なりたいですよね、うん、
じゃあ読んでいきますか。
はい、いきますか。
早速いきますか、
はい、じゃあまず一つ目のニュースからですね。これは私からでよろしいですか。
はい、はい、お願いします。
早速ですけど、1月25日の NHK ニュースのニュースですね。はい、お尻かじり虫と命名、新種の甲殻類ということで、う
ん、ふざけてね、
はい、ふざけてねえわ。鹿児島大学は鹿児島県出水市の干潟で採集したハゼの仲間の尾びれに体長1ミリ余りの新種の甲殻類が付着しているのを発見し、お尻にかじりついている様子から、うん、NHK みんなの歌の人気キャラクターにちなみ、うん、和名をお尻かじり虫と命名しました、うん、ということで、
ハゼがついてたんです。ハゼについてたんだ。
お尻かじり虫は商標じゃなかったんだね。
そこどうなんですかね。あのワラスボっていう、あのなかなかグロテスクなハゼみたいなのがいるんですけど、うん、ハゼなんですけど、ね、
ワラス
の尾びれに小型の甲殻類がついているのを大学院生が発見したと。でまあ、こちらはですね、カイア種類と言われている甲殻類のグループでして、まあ、新種だということで、うん、イギリスの学術誌に掲載されました。学名は発見場所のシラヌイ海で見つかったことから、コレフトリアシラヌイ、コレフトリアシラヌイと名付けられ、和名についてはお尻かじり虫ということで、
ね、これ何、は
い、日本人しかわからない。
ハゼのお尻ってこと？ハゼのお尻を噛んでたからってこと？
ハゼの尻尾についてたんで、お尻かじり虫っていう名前になって。
あ、そういうことね。
なんかそういうポケモンいますよね。お尻に貝がかじられてるポケモン。
あ、ヤドランでしょ。
ヤドランだ。ヤドンヤドラン
でしょ。ヤドキング。
ちなみにですね、このお尻かじり虫の作者、 ウルマ・デルビさんは、今回の研究成果について NHK の取材に対し、僕らが作った架空のキャラクターが本物になったと思いびっくりしました。
あ、そういうことね。
学術的な名前として世の中に残るのは嬉しいです。どんどん次から次へいろんなかじり虫を命名できるように研究を頑張ってくださいと話しています。
どこ次はどこかじり虫かな、
どこのかじり虫かな、
二の腕肝心リムシーンとかね耳たぶっ肝心リムシーン
というわけでした。はい、
はい、ハッピーです。ありがとうございます。
そうだね、どんどん日本海で新種が見つかってます。実はまだありますよ、
まだ見つかって、
発見ニュース、新種発見ニュース、
新種祭りですね。
ちょっと、
はい、
平井さんに続きまして、
はい、
朝日新聞デジタル1月21日金曜日ですね、はいはい、新種の名はキングギドラ、枝分かれした体の生き物を日本海で発見ということで、あのね、キングギドラっていう新種 の、 あの生き物、うん、あのね、そう、東京大学などの研究チームが、うん、たくさん枝分かれした体を持つ新種の生き物を日本近海で発見した、うん、特徴的な見た目から映画ゴジラシリーズに登場する3つの頭を持つ怪獣にちなんでキングギドラシリス、
なるほど、
シリスって生き物なのよ、キングギドラシリスと名付けた。研究チームは生物学の常識を逸脱する生物として、
めちゃめちゃすごいってことじゃん。
頭が3つあるんだ、うん、
まあね、この新種はね、長細い体を持つゴカイとかミミズに近い、あの環状動物のシリスっていうやつの仲間なんですね、
はいはい、なるほど。
で、白っぽい頭で大きさは一番長い部分で数センチ、
うん、わ、結構ちゃんと手割りしてる、
そうそう、見える、うん、頭は一つしかないが、体の途中から尾が何本にも枝分かれしていて、うん、しかも左右対称じゃないんですよ、枝本当にランダム、うん、キュービーみたいな、しながら稲妻みたいな、
じゃあこれは頭が分かれてるわけじゃなくて尻尾が分かれてるってことね、
はい、で、なんで分かれてるかっていうと、うん、最後の文ですけど、シリスの仲間っていうのは、うん、尾の先にある生殖器官が切り離されて海中を泳ぎ出し、うん、生殖する
進化
だろ。でもロケットパンチ、
すげえな、
ロケットパン、ロケットパンチンチってするんだから、
はい、そういうことです
よ、ビーって入れてくださいよ、
そうです、そうだ、ロケットパンチンチン、あの多数の尾から生殖器官を切り離すことで効率的に繁殖できるメリットがあると考えられている
。すごい、進化の過程でそうなったってことですね、
はい、
いわゆる、なんか不思議だな、
ね、歩く下半身とか言われてる人いますけども、
います
ね、この方は下半身だけが歩いていくってことですね。
飛ぶ、
メス、
飛ぶ
メスとオスとかあるの、そういうのは
分かんない。
でもどっかリモートで行くからどうなるんだろうね、
そうね、
これ本当にあれなのかな、有性生殖するタイプの生き物なのかな、こんな形
完全に自分で完結するのかな、種、種子みたいなもんですよね、綿毛みたいな、
ミミズ、ミミズとかの仲間っていうか、
ね、うん、
か
不思議、なるほど、
不思議だな、
まあ、でもこのビジュアルだったらね、多分つぶらやプロだったらキングギドラではなくて、うん、宇宙怪物のヒドラの方をつけるんじゃないかな、
う
ん、
あ、そうだね、ヒドラ系だもんね、
なるほど、そっちか、うん、ヒドラ系、確かに、
まあ、ヒドラってもいるから
ね、そうか、そうか、そうだね、
ヒドラっていう生き物よね、うん、うん、キングギドラのニュースでした。お尻かじり虫、キングギドラの流れ、
はいはい、
これは子供が喜びそうなニュースですね、名前もいい、かわいいし、
うん、そうなんです、
というわけで新種発見シリーズを2本連続
でシリーズでした、めでたいわ、
はい、合コンとかのネタに使ってください、
ね、合コンのネタに使える話ばっかりこの番組では提供してるんですね、
うん、僕は何かじり虫かねっつって、
やだセクハラやん
ね、逮捕してくれ、
二の腕しゃぶり虫になりたいな、
バリキモい、あ、フェチズム的な、
二の腕しゃぶり、耳たぶみつめ虫
それはそれで気持ち悪いな、物理的な接触がない分気持ち悪いな、
なんかあれだね、うん、自分のフェチズムを露呈してますね、今ここの瞬間、
ええ、もう朝聞くもんじゃないですよ、本番が、次々、健康な、こう爽やかなやつながら、
よろしく
でーす、ニュースはね、
あ、でもなんかどう、あれはその邸宅のやつ、高い邸宅のやつ、平井さん、
じゃあちょっと景気のいい話しますか、うん、よくないんだけどね、
お願いします。
ロイター、世界のこぼれ話、1月19日からのニュースからお伝えします、
はい、
カラバチオの天井が付き邸宅458億円で買い手つかず割引入札へということです 皆さん割引だ、購入のチャンスが回ってきましたよ、
割引、
イタリアバロック絵画の巨匠カラバッチョの天井画が唯一確認されているローマ中心部にある邸宅が18日オンライン競売にかけられたが買い手がつかず割引価格で再度入札されることになりました。この邸宅はですね、相続争いの末に売り出されたということで、専門家による当初の評価額は4億7100万ユーロということで、611億7600万円だったんですけれども、今回評判で最低落札価格は458億2800万円に設定されたものの落札者が出ず、国内メディアによると価格を約 20% 引き下げた上で、4月7日に再びオークションを行います、はい、
20% か 99.998% 膨られたらいいけどもね、
ちょっと厳しいよねこれね、999% 引きとかでも厳しい、この天井がですね、カラバチョが1597年に依頼を受けて建物の1階の小部屋で制作したということで、幅は3メーター弱ぐらいありまして、ジュピターやネプチューン、プルートなど神々が鉛を黄金に変える姿が描かれている。
錬金術じゃん、
はい、
だからあれか、寝転がったらカラバチョ見れるよ
ってこと。そうですよ、安いもんじゃないですか、
でも家として住むのはこう便利がいいかとか分かんないですよね、
分からない
よ
ね、
めっちゃ隙間風あるみたいな、
それは
加湿器とかつけたらもう一発アウトっぽい、
そうだよね、ほんとそうだよ、カビるよね、ドロドロ
溶けてくるみたいな、カビ
て溶けてくるな
カビるし溶けるし、
確かにその辺はなかなかいろいろと、まあもうあれだったら自分で施設の美術館作っちゃうとかね、で入館料取るんじゃないですか、
なるほど、それ回収するのか、
それで458億の元手を取る、
回収できないよね、
取れるかな、
入館料1人当たり1億円にすれば458人入れれば元取れますから
いけるな、
いけるいける、
はい、じゃあ次のニュースも行っておく、
いいですか、もういいですか、カラバッチョ欲しい人ね、ちょっと連絡しました
大事だよ
カラバッチョ
報告待ってます、
今日すごいあの垂れ込みが多いんですよね、
リスナーからのメッセージどんどん読んでいきましょう、
じゃあちょいちょい入れてこうかもしれない、
入れましょうか、
まとまって、
はいはい、入れちゃいましょう、
ちょっと僕からいきますか、うん、はい、ワーハピネームビッグマックラップデさんですね、
あ、いつもありがとうございます、
ありがとうございます、この人はもうすごい協力的なリスナーの方ですよね、
名誉リスナーかもしれない、
名誉リスナーですよ多分、はい、そのうちステッカー差し上げます、ババさん、平井さん、みなみやんさん、こんにちは、
こんにちは、ね、
今年も、毎週お三方の配信を楽しみに過ごしております、
ありがとうございます、
ほぼ毎週配信する継続力は素直にすごいなと思います
そう、ね、
さてありがとうございます、本当だよね、
そこ褒めてくれるのありがたいです、
うーん、
今回メッセージを送ったのはワーハピっぽい気になる記事を見つけたからですと、
なんでしょう
ね、2022年もハッピーなニュースを届けてくれた方を応援しておきますみたいなね、
健康ご多幸
みたいなことでございます、
すごいちゃんとしたお便りだね、ありがとうございます、
はい、私たちはね、あの高田馬場出身が大学がそこら大学がそこら辺でございますし、はい、南宮のねゆかりがあるということですけど、
はいはい、
高田馬場経済新聞からまた来てますよ、
おー、ローカルですね、
はい、
ね、渡辺っていうねラーメン屋さんありますけど、
あ、なんか有名なとこですね、
あそこが、
うん、はいはい、
あそこ主役になってます今回、うんうん、
あ、そう、
はい、高田馬場経済新聞の1月18日です、
はい、
博多ラーメンはなぜ臭いのか、うん、高田馬場のラーメン店主が追求、うん、スープからこれってさ枯草菌、
うん、枯草菌か
枯草菌かな、
いや
枯草菌だよね、
うん、
ちょっと調べておきます、ね、
うん、うん、まあ、枯草菌が発見されたというわけで、なぜ匂い、なんで臭い匂いがするのか、
その菌のせいだってこと
ですね、さあラーメンコンサルタントで渡辺スタイルの代表の渡辺、な、たつ、うん、き、あれ、なんていうの、難しい、すごい難しい字だ、
どんな感じ、
あの樹木の僕のひろきの木に、うん、あの夢庵の庵、夢庵の庵です、
ジャンさんの庵です、
うん、渡辺さんとですね、高田馬場の、うん、博多ラーメンのデブちゃんの店主の海さんですね、海光太さんが、うん、博多ラーメンはなぜ匂うのかを解明する取り組みを行っています、
研究したんだ、
なるほど、
うん、ラーメンコンサルタントの渡辺スタイルの代表渡辺さんはですね、うん、あの経営するラーメン専門で渡辺ってのがあるんです、美味しいんですよね、綺麗で、
そうそう、
綺麗で美味しい馬場の、うん、並ぶ時は並ぶ、で限定メニューの豚骨ラーメン、あ、なんだ、違う、豚骨ラーメンを出そうと準備していた際、
豚骨ラーメンなかったのか、
いや、ないよ普通は、で 特有の匂いが出ない、ね、うん、あれ、うん、とツイートしたところ解散ですね、あの、うん、豚の、ね、う
ん、デブちゃん
豚骨ラーメンの、うん、デブちゃんの、うん、が種のスープあげましょうかと申せると、うん、でもね渡辺さんはねそういう人じゃないんだね、なぜ臭くなるかロジカルに理解したいと考えたため文字でお断り独自に匂いを追求していくことにしてましたと。で、それをきっかけに渡辺さんの YouTube チャンネル、渡辺これ何読めないんだこの人の名前俺、うん、はい、純木の順に
YouTube チャンネルがあるんだ、
あるんだ
ね、うん、ね、そう、うん、読めないんですけど、この人のここだけの話とか、うん、臭い豚骨を作りたいと題して意見を交換したんです、うん、YouTube チャンネルでね、うん、で、アク抜きが足りないとか下処理が荒いとなどいう人がいるが大きな勘違い、うん、自分たちはあの匂いをあえて出したくてやってる、出したくてもなかなか出せないなど、ね、博多ラーメン特有の匂いの笑いで盛り上がりました、ね、YouTube チャンネル内で、
はいはい、うん、
よくなんかあえてにスープを濁らすんだとか言うよね、あ、うん、ね、の匂い出すためとか、ね、
いや、
解散はですね、うん、あのデブちゃんの、うん、本場の臭い博多ラーメンを作れる人は多くいるが、なぜ臭くなるのか説明できるほぼいないと、
そんな研究なしな人博多にいる気がしないですね。
やめなさいよ。
そうですか、いやいや美味しい街ですよ。呼び戻しと呼ばれている方法でスープを作っている店の博多ラーメンは匂いが強かったり、スープを使い切る店では匂いが弱かったり、
継ぎ足し継ぎ足しが臭いんだよ、
そう、継ぎ足しではないことってことは、でも何らかの菌が繁殖してんだと、
うん
うん、影響してんじゃないか仮説だった、うん、で、ポーランドでラーメン店を営む知人が博多ラーメンのスープを検査していると知った解散がですね、自身でも、あのデブちゃんの人ですね、自身でも検査してみようと思って、食品微生物センター、そう、小田原にあるところにスープを送ったところ、食中毒の原因になる大腸菌は陰性、ただし抗寄生胞芽、違う、芽胞、うん、形成菌の検出報告を11月23日に受けた。これ何かっていうとですね、土壌とか植物に存在している納豆菌の仲間なんですね。
なるほどなるほど。
で、枯れ草菌、
あ、ごめんなさい、
納豆菌の含まれる枯れ草菌、
枯草菌でした、
枯草菌か、枯草
菌、はい、
枯草菌ね、
枯草
菌、枯草ですね、はい、じゃあなんでその枯草菌どっから来たのと思うじゃん、飛ばしますけども、豚の頭を使ってるので豚の口の中に餌に含まれている枯草菌が残っていたと考えられる。
そういうことなんだ。へえ。
だいぶ
今後は温度や、そうなんだよ。納豆菌とかと同じジャンルだね。
食べてるもので
今後は温度や加熱時間との関係も追求していければというふうに、
すごい。やっぱり食べてるものでできてるんだね。
だから豚さんの餌から実はいただいてた匂いなんですよね。
すごいね。そんなリアルな食物連鎖の中でのこう珍媒介みたいなのって発生するんだね、うん、人間の場合も、
ね、生物の方式じゃないけどさ、
うん、ね、最近そういうことやってる、ね、あのお肉屋さんの店長のお話聞いたばっかり で その人は豚、牛、鶏、ぶどうを育てていて、
ぶどう、
そうで、なんでそのブドウを育てたかっていうと、ワインを作るとかじゃなくて、うん、豚の餌にその成分として入れたかったからブドウを育て始めたらしいんですよ。
なるほど、
うん、
イベリコ豚みたいな話ですか、
うん、他の多分そういう発想なのかな、
何がつくのかしら、
そうそう、豚の味を変えるために食べさせる餌から逆算して畑とかも作ってるらしくって、
うん、なるほど、
そう、はちゃめちゃ美味しかったです、その人のやってる
肉、あ、豚、
あ、そうなんだ、うん、じゃあ本当にそれは効果があるってことね、
みたい、
すごいね、
ブドウのなんかあれかな、
私たちも食べるもので変わります、なんか馬場さんも10日間ぐらい断酒してたからか、めちゃくちゃ首周りすっきりしてて、さっき一瞬ズームで顔映ったんですけど、見違えるぐらいむくみ取れてましたよね。
まあね、普通にね、酒飲まなきゃみんなね、
めちゃくちゃイケメン、痩せますよ、イケメンじゃん。
酒飲まなきゃいいだけです、簡単ですよ、うん、でもやめらんねえんだな、今飲んでるし俺は、ズブロッカソーダ。
また酵素系、カロリー吸収
も、ね、うん、ちなみに先ほど私が渡辺さんの下の名前何かなっていう話した時にさ、うん、ジュアンじゃないって言った時にみんなちょっと失笑みたいな感じでしたけど、ジュアンです、
うん、嘘、
ジュアンさんなんだ、
すごいね、
樹木の樹になんとかアン、
ジュアン、
はい、ジュアン、
ジュアンナみたいな、ジュアン
インターナショナルです ね、
うん、というかこの渡辺って店ですけど、 これはあの高田馬場界隈の中で唯一女の子をデートに連れて行くことができるラーメン屋として有名なあれですよね、
こじゃれてるんだ。
そうなんですよね、
こじゃれた系の
カウンター1枚で、
うん、そうです。
なんかね、あのこだわりの内装というか、
そんなおしゃれなとこで臭いラーメン出して大丈夫かな。
だからね、その普段出てくるラーメンはめちゃめちゃあっさり系じゃないですか、あそこは。
綺麗なつけ麺だよね、そうそうそう、カツオの。
なんかほんと臭い豚骨屋って本当に臭くてさ、子供の頃とか鼻がもげるかと思いながら食べてました、
うん、でも元祖長浜屋やばいよね本当に。
元祖長浜屋すごいし、なんかローカル の, あのトラックのうんちゃんしか通らないような場所にあるラーメン屋とかやばいです
であれはもう枯れ草菌がもうすごい頑張ってる、うんうん、
本当に。あとはその博多駅 JR の, あー、はいはい、あのホームにいるとめちゃくちゃ臭いんですよ。
ああ
換気扇で、うん、豚骨。
あ、なるほどなるほど、換気扇でね、はい、
そう、
はい、
回ってきてホームに、いやこれはすごいなって思って、スープストック東京みたいなことやってんだなって思いました
匂いで呼んでくる、
ね、匂いで呼んで客寄せしてくる
なんかさ、あれが金だとするとさ、うん、あの日本酒の日本酒作りの場所って納豆食えないじゃん。
そうですね、
納豆菌がね、
こうとかを、
そう、だから今からこれからね、あら豚骨ラーメンも禁止になりました。
そうだね、だ
から
酒
蔵さん入っため
ちゃくさい日本酒になるかも。
そう、禁止です。
面白いな、
う
ん、
確かに。でそのうちアレルギーとかならないといいな、その菌の。
そうね、
でもこの継ぎ足し継ぎ足しスープっていうのはどうして雑菌が繁殖しないか問題っていうのがなんか あ,、うん、あるんですけど、うん、なんかあんまり
不思議だね。
私が聞いた話では、例えばうなぎ屋のタレとかああいうのっていうのは火元の近くに置いているから、常にある一定の温度で加熱され続けてる状態だから、
じゃあ常に滅菌されてるってこと、
滅菌されてるのではないかという話がある。本当かどうか知らないです。
ただのくせえ豚骨がうめんだよな。
あの店の前はあんなにくせえのに、どうして食うとうめえんだろうな、あれ。
うめんだよな。なんかベタっとした感じもすげえいいんだよな。
いや床がすごいのよね。
床はすごいペタってる、
ね。でもそれもまた舞台装置ですよね。美味しく食べるため
の
ね。
この町中華ダメだな、かっこいいなとかね。
はいはい、
あ、
そういう感じですよね。
やっぱかっこいいな、ね、うん。俺もね、なんかうまいもん食った時に、あ、これはまずいな、まずいなっていうのは、あのやべえなって意味での、ね、
うんうん、飛ぶなって意味ね。
口に出して、うわ、これまずいなって言った時に、あ、やべえってなる。
はい、気をつけてください。
気をつけてください。はい、では次お願いします。
じゃあ、皆さん、これどうしようかな。
普通ニュースでも全然いいし。
ニュースでもいいし、お便りもいいって感じですか。
うん、
さらっとお便り紹介したってもいいですか。
お願いします、はい、聞きたい。しし、
久しぶりにあのシンガポールから昼にかけるさんのお便りです。
あ、元気ですか、ね、
全裸フィットネス。
そうですね、全裸フィットネス、シンガポールで全裸フィットネスやって
る人、ご機嫌ようですね。
先日
のワーハピでハムスターが主語というニュースがありましたが、大量のビールは人間の筋肉老化にも役立つという記事を見つけたので共有します。
そんな B 級映画みたいなことある？
でちなみにこれどういう話かと言いますと、日経新聞からですね、うん、
お堅いの、
はい、2012年9月20日のニュースということで、だいぶ掘り起こしてきました、ね、
もう10年前じゃん。
そうですよ、
2012年、
はい、徳島大学の研究によりますと、はい、ビールの原料であるホップに多く含まれているプレニル化フラボノイドと呼ばれている物質が、うん、寝たきりの原因になる筋肉の老化を抑えるという研究結果が発見されたということで、これはですね、まあ、動物実験の結果なんですよ。マウスで実験した、寝たきりになってしまったマウスで実験したそうなんですけれども、こちら、効果があった分量を人間に換算するとですね、1日あたり、83リットルから2万リットル程度摂取すれば効果があるということです。それさ、
ホップであってビールではないんじゃないの？
どういうことかな、これ。どういう状態なんだろう、ね、それって2万リットルってどういう状態なんだろうな、ね、
ビールに換算すると83リットルから2万リットル大量に摂取する。
やだやだやだ、
はい、
そうね俺はなんか350ミリ缶の最後の方でさえ嫌で残しちゃう。
わかんな、わかんな、それ最近500の缶が重いんだよな。
500の缶はもう全然飲めない、200ミリリットル残しちゃう。
そうなんですよ、
へー、
と というニュースを。
だからホップがいいってことね。
ホップは良さそう、
はい、ホップはいいということですね、はい、お便りありがとうございます、
うん、ありがとうございます。元気で海外、ね、生活大変だと思います。
まだ海外にいらっしゃるんですかね。
シンガポールに、ちょっとシンガポール今どうなってるのか全然わかんないんですけど ね、
ちょっとね、他の国の様子ってのもね、
聞いてみたいです。中継とかね、こういうとこ繋がってたらいいんですね。
それはすごいなちょっとまたぜひシンガポール近況でも送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。はい、では
じゃあ次行きますか。
お願いします。
じゃあ金ニュース。
金マニ
ー。金ニュース、
やっぱり金欲しいですよね金
いきなりとストレートやな。
金欲しい、CNN からですよ、はい、1月25日の記事ですが、うん、3.4 億円の当選通知が迷惑メールに、偶然発見して証拠。
詐欺
でこれはね、本当です。こう腐らを回す詐欺とかじゃないです、本当に。米高額宝くじのメガミリオンズでミシガン州の女性が300万ドル、ね、3億4000万円の高額当選を果たしました。この女性はたまたま別のメールを探して迷惑メールフォルダを確認したところ、うん、当選通知メールを発見したんですね。まあ、これ当てたのは、ね、ミシガン州オークランドのローラ・スピアーズ55歳ですね、55歳じゃない スピアーズさん55歳ですね、メガミリオンズの宝くじを去年の12月31日に、ね、買ったところ、はい、5つの数字を当てて100万ドルを獲得したって、うん、でボーナスオプションのメガプライヤーで賞金額が3倍になった。なんかすごい倍倍ゲームなんだね。でね、Facebook でメガミリオンズはすごく儲かるというのを、ね、見て購入したんですって、
はいはい、
で数日後誰かからの亡くなったメールを探していてたまたま見つけた。
超ラッキーだったね。
やっぱ運も実力のうちって感じしますね。
て
かも
う
本当運ゲーですよね、宝くじなんてね。もうね、確率で勝負できる話じゃない、ね、
スピアーズさんは先週、宝くじ運営本部で当選金を受け取りました。で賞金は家族で分け、仕事は早期退職、ね、ファイヤーです。
ファイヤーだ、ファイヤーです、ね、おめでとうございます。ハッピーです、
しました。ね、スピアーズはファイヤーしました。おめでとう。
いつか我々にもね、そういう日が来るかもしれない。
これメガミリオンズか、もうこれ。
いや本当そうだね。マジでアメリカの宝くじすごいな。
だし日本でもさ、その吉日みたいな時めっちゃ並んでるなと思った。宝くじ
あ
ったりするから、
ね、
やっぱ買ってる人は今でも買ってるんだなっていうのは。
そうなんですよね。
なんかあの有楽町の駅前とかにあの販売センターがあるんですよ。
ありますね。でなんか
高額当選出ましたみたいなね、
うんうんうん、
あれさ本当に年末とかに行くとめちゃめちゃ並んでるからね。
いやすごい行列ですね。
いやすごい、本当に
社交心が強い。とにかく
いや本当だね、
うん、
なんかなんかでもさ、うん、よく高速道路のインターチェンジとかじゃないわ、はいはい、あの、うん、サービスエリアとかでさ、
うんうん、
なんとなく1000円くらいロト6みたいなの買ってみたりするよね。スクラッチみたいな。
したことない。はいはい
はい、あるよね。
なんとなく買うやつ、
ね。あるよねって圧がすごいな。
わかるわかる、
うん。あるんだよ。ね、大体損するんだけど。500円当たるだけでも人間って嬉しくなっちゃうんだよね、バカだから。1000円買って500円当たって一瞬ってなる
んだけど。なんかどうしても買いたい日にね、渋谷まで行ってスクラッチ買ったら1000円当たったことあるよ。
あら、すごいじゃない。
まあ、やっぱあの日は引いてたんだよね、きっとね。
呼ばれてたんだ
ね。交通費考えたら、
その時定期券
とか、ああそうか、はい。じゃあ平井さんですか。
はい。じゃあ行きますかね。ですね。うん、じゃあ普通にニュース読みますけれども、
はい、
こちらじゃあ、はいはいはい、OK です。毎日新聞の1月25日から家出を救ってくれた奄美に恩返し、50年後ふるさと納税100万円ということで。福岡県久留米市の中鶴光義さん63歳が、鹿児島県奄美市にふるさと納税で今月100万円を寄付しました。こちらはですね、まあ、小笠原諸島で今火山噴火起こってますけれども、まあ、奄美に漂着しているということを知って、まあ、奄美は少年時代に自身を救ってくれた町ということで、約50年前に親切にしてくれた奄美の人たちへ恩返ししたいという思いを寄せています。こちらはですね、どういう話かと言いますと、1973年ご自身が中学生だった時に、 まあ、本人はですね、水泳部の強豪校の主将だったということで、久留米市の大会10連覇を託されて練習の先頭に立って大活躍してたんですね。ところが、きつい練習に耐えかねた部員が続々と退部し、まあ、自分の責任なのではないかと思い詰めてですね、自宅を飛び出して何の当てもなく列車で鹿児島へ、それから船で沖縄に行こうとしたが奄美大島までの切符しか買えなかったということで、まあ、当時14歳の少年が一人で歩いてたら、
ま
あ、島の住民の人たちがね、どこから来たのとか泊まるとこあるの、続々と声をかけてくれて、まあ、車に乗せてもらったりとか旅館を紹介してもらったりとかして、まあ、うどん屋さんでね持ってたお金有金だけ渡したら、まあ、お前これからお金いるだろうってお店の人がお金を受け取らなかったとか、まあ、その優しさに涙が溢れたということで、まあ、いよいよ所持金がなくなってラーメン屋に住み込みで働かせてほしいと頼むと、うちは無理だが取引先に聞いてやるよってお肉屋さんを紹介してくれたとか、まあ、それで結局家出してから1週間後に両親に居場所が伝わって保護されたということで、まあ、家に帰った中鶴さんは退部した水泳部員の家を訪ね歩いて頭を下げて回った。何人かは部活に復帰し、市の大会10連覇を達成することができました。
すごいじゃない、すごいじゃないのよ。
で、まあ、そんなわけで、奄美の人たちの親切がなければ今の自分はないということで、中鶴さんは還暦を迎えた2018年に改めてお肉屋さんの家族らにお礼を言うために奄美大島を訪れた。まあ、それがきっかけになって再びこう家族でちょいちょい奄美大島に行くようになって、で、まあ、この間のニュースを見て、
寄付したん
だ。そうですね、恩返しをしたいと、少しでも役に立てば嬉しいと言っているとのことです。でちなみに返礼品は受け取らなかったということで、
はい、俺受け取るのに代わりに
違うんだよレベルが
違うか得が高いね。
いやすごいいい話だなと思いました。
なんか中学生でそんな思い詰めちゃうってマジですごいですね。
いやすごいね、
よかったね、助けてくれる人がいてね。
奄美
いいところだね。ちょっと行ったことないんですけど、奄美、
私もない、鹿児島までしかない。
みんななんかまた行ったことあるパターンかと思って今話し始めた。
ないんですね。
でもね、どうですよ、
最近俺がねハマってんのはね、あの無印に売ってるご飯にかけて楽しむシリーズの奄美大島風鶏飯みたいな。
へー、郷土料理だ。
郷土料理
鶏飯って何ですか。
鶏
飯、まあ、鶏飯なんかね、ちょっとどういう名前だったか忘れたけど、そう鶏飯で、
なるほど、
鶏だしが効いてるいろんな五目の具が入ってるやつをぶっかけて食べる、ちょっとなんかだし汁みたいな、
甘
しょっぱい、甘くはなかったね、だし効いてて少ししょっぱいぐらいの、惜しいの、美味しいです。
無印レポートってうまいらしいですね、
はい、美味しいのよ。
あ、そう、
いやよくできてるよね。
俺癖になっちゃって無印に読んのが、
へえ、そういうレベルなんだ。あんた昔アルバイトしてなかったっけ、無印。
しちゃいませ
なんか服とかも結構無印の服着てますよね。
着てる、だってね、ムジラボとかめちゃめちゃいいデザイナー、ね、
それムジラボでしょっ、ね、って。
ノームコアがあったねつって、
ノームコアな感じの、
あれユニセックスだから女の子も着れていいんですよね。そうそうそう、私も結構好きで着てます。
なるほど、
アノニマスな感じも好きですね。
確かに、
無地っていうだけあってね。
ただいま料品週間でございます。ぜひ手に取ってご覧くださいませ。ご覧くださいませ
あのベッドのババって呼ばれた話しなくていいんですか。
俺がね、最初は紳士服リバーでやってたんだけど、
はいはい、
まあ、俺とろいんだよねやっぱね。
いや、
畳んだりなんだかさ
口は達者やけど、
そう、だから本当にね、
やる気がないんじゃない。
無地新宿っていう、いや、まあね、無地新宿ってさ、新宿2丁目の前に、正面にある、
ね、はいは
い、あるね、
そう、ピカデリーとか入ってるところ、ね、映画館、
あっちか、
の1階のその路面店で、まあ、あそこすっごい忙しいの。
いや、そうだろうね、
本当に、でとにかく回転が必要で、速さが必要で、
はいはい、
でもレジとかみんな鬼の速さなわけですよ、で俺なんかさ、観光客とさぺちゃぺちゃ喋ったりしたわけですよ、はいみたいな感じで、そしたらまあ首だよね、ババはトロイっていう風になって
知らんだよな、
首に、
で
地下1階のベッド売り場コーナーに移動させられた、
なるほど。
でもそこで俺の本領を発揮し、
トーク力が炸裂
ダラダラダラダラ喋りながらベッドの良さはここオーク材これの方がパインよりもオーク材の方が多分経年変化楽しめると思うんですよね。やっぱったらめちゃくちゃベッド売ってベッドのババって呼ばれて
すごいな。
いや、人は環境で才能が変わるっていうことの高齢でございますね。
面白い機材的所ですよ、本当に。
配置替え大事です。
面白い違いです、ね、
はいはい、じゃあ次メッセージとか読みますか。
あ、なんかヒライアンでも挟んどく。
あ、確かにコーナー今日ありますよね。
忘れてましたよね。
あ、でもそんなに盛り上がらない自然科学系のニュースがポポッとあるから、うん、そう喋り終わっちゃってからやるわ。
はいはい、じゃあお願いします、
うん、お願いします、
うん、そんなに盛り上がらないって言うな言うな
言ってから
やめなさいよ
そう
ハッピーニュースキュレーションしてきてくださいよ。盛り上がらないとかじゃないから、うん、
共同通信、は
い、お願いします。
共同通信1月27日の記事でございます、はいはい、世界最大級のサンゴ礁を発見しました。タヒチ沖です。
まだあるんだ、
すごいな、うん、
以上です。
ユネスコが一応あったねユネスコがですね20日にこのフランスのタヒチ島の沖でこれまで知られてなかった世界最大級のサンゴ礁が見つかったと発表しました。
すごい。
でバラの形のサンゴ礁、うん、誰も見つけられなかったの、
うん、
バラの形のサンゴ礁はとっても、いい保存状態だと、
うん、
保存状態っていうかね、うん、でかさなんだけどサンゴ礁は幅30から65メートルで長さが3キロに広がる、
うん、なるほど、
はい、
バラの形の巨大なサンゴは直径最大2メートル。
すごいね、
でっか
でっか、
でっかバカ1個で1株で何
最後のフロンティアみたいな。
本当
フランス人写真家のアレクシス・ローゼンフェルトさんが率いるチームが発見
し、ちょっとでも写真見てみたいですね。
ちょっとね怖いよもはや。なんかバカでか巨大なマイタケの3キロずっとマイタケみたいな感じ。
そうだ、マイタケだこれ。
自分がちっちゃくなったみたいな気分になりそう。
あ、そうだね、う
ん、バカでかい。そうね、だから不思議の国のアリス状態。
本当にバカでかいもの見たいよ。
バカでかいもの見たいんだ。バカでかいもの見たいんだ、南屋。バカでかい。
ダム。
ピラミッドとかね。
ダム行きましょう。じゃあダム。
ダムいいね。
ダム行きたい、行きたい。圧倒的、圧倒されたい。
わかる。そのなんか人知を、自分の目の限界を超えたものの大きさのものをこう見て、なんかこう、
いかに自分がちっぽけかっていう。
そうそうそう。
わかる。わかりたい。
それはあるな。
わかる。なんかさ、本当に自分の想像力ってちっぽけなんだなって思ったことが最近ありまして、
はいはい、
あのマインクラフトっていうゲーム、まあ、通称マイクラあるじゃないですか、はいはいはい、あれを小学生の子と遊んだんですよ、
うん
うん、
で、まあ、同じ彼女が作ってるお家を見に行って、
はいはい、
で、まあ、今来たよって言って、でも合流できないみたいになってバグかなとか言ってたんですよ、
うん
そしたらその子めちゃくちゃ家を建てていて、その子のいる家と私がいる家が違ったっていうのを判明したんですよ。
で
なんか私が一世帯一世帯みたいなちっちゃい考え方にとどまっていたことと、その空を飛んで移動できるみたいな発想がなかったこと、
うん、確かに。
で作った家の場所が分かんないぐらい建ててるっていうことにすごいショックを受けて、なんか小さくまとまってんなーってすごい
辛い。大人ってそうなっちゃう。
いや本当に子供から学ぶことはめちゃくちゃ多いです。いつの間にか私こんなつまんない大人になったんだと思ったんで、バカでかいものみたいなっていうか、バカでかいものってそのインターネットとか今いくらでもあるんだけど、うん、結局それを使いこなせてないんだなっていう。
いやーなんかね、でかいその話聞いてちょっと関係あるかわかんないけど、うん、私が前の会社で働いてた時に、私が働いてた前にその会社で働いてて、今独立して編集者をやってる人っていうのがいるんだけど、
うんうん
まあ、その人がその年上の建築家と話す時と年下の建築家と話す時とどっちが緊張するかっていう話になって、
うんうん、
それでもう今の時代は自分は全然年下と話してる時の方がよっぽど緊張するっていうのは、
はいはい、
その基本的には上の人たちっていうのは、まあ、ある程度自分がこうだろうなと思っているのと同じようなものを見て同じような考え方をしてるんだけど、
うんうん、
もう今の時代っていうのは知識の蓄積よりも新しい知識の発生の速度の方が全然早いから、
いや
自分よりも若い人は自分が知らないことをたくさん知ってる可能性がある、なるほど、うん、実際知ってるし、なるほど、そうなるとなんか若いからどうこうとかっていう時代じゃないから、 もう全然バカにできないというか、バカにもしないんだけどさ、
うん、
だ
その役に立たないですよね、自分の知見がね。
いや本当にそうなんだよね、うん、だからもうなんか若いからっていう年齢だけで舐めてかかってマウント取るとものすごい痛みに遭う時代じゃない。
失敗する、本当に失敗、恥ずかしい、ね、恥ずかしいという気持ちの方が大きかったかもしれない、今回ショックっていうよりかは。
わかるだ
ろうね、
はず、
まあ、異常な発見ですよと、うん、発想ですよと、うん、大人は。なるほどね。
なんで定期的にそういう全く違う人と触れ合うとか、バカでかいものを見るとか、高いところに登るとか、
確かに想像を超えるっていう、ね、ちっちゃくも大きくも、
そうだいたいこんなもんだろうみたいな相場感ができてくるじゃないですか。
そうね、30代の頃それにちょっとこうなんか判断しようとしちゃうじゃん、うん、ああそれね、はいはい、あれのことでしょみたいな感じ。
そう、あとこういう話し方すればなんとなく伝わるなとかも分かって話しちゃう。さっきの話を合わせるのも当然上手になるし、まっさらな気持ちで聞いたりとか、うん、リアクションしたりっていうのが結構今課題だなって、うん、思います。
いやでもすごいいい、うん、そうだよね、
その視点はずっと必要ですよ。
めちゃくちゃ目から鱗だった、
うん、だってもう
情けない。
その考え方に気づいてるか気づいてないかっていうので多分全然違うと思うんだよね。
おごらず生きていきたいと思います、これから。
本当に、
うん、本当ですね。
そう、なんか本当子育てしてるママとかめちゃくちゃチャンスだと思います。
確かにね、
子供を通して世界を見れるっていうのは面白い経験だなって思いますね。
ちょっと子育てする自信ないけど、
ない、私は
手伝いに行くよたまに。行かしてくれ、手伝いに。発見したいから。
ピアノの先生やったらいいじゃん。
ああ。
うん、いやなんかもうちょっとなんだろう、発想が大爆発するところにいたい。子供たちが自然を一緒にカブトムシ取りに行くとか。
あ、確かにセミ捕まえるの得意だからいけるじゃないですか。
俺セミ捕まえるの本当得意なんでね。
寿司職人みたいな動きするんでしょ。
放送で言いましたけど、
前回29回
ピッて取るんですよ、うん、
はい、
マルさん、
ありがとうございます。じゃあ自然科学系もう一個ぐらいあるんですっけ、
うん、もう一個だけちょっとさらっと見ます、うん、
はい、お願いします。
古墳ニュース、古墳ニュース、
みんな大好き、
はい、みんな大好き、ナゾロジー、前もやった、ナゾロジーだよ、ナゾロジー。
1月22日です、ナゾロジーからまた拝借しておりますけども、
う
ん、
はい、
前方後円墳ね、皆さん覚えてますか、
う
ん、
鍵穴みたいなやつよね、
は
い、
そうね、
そう、鍵穴の形、うん、ね、その名の通り前方なので前が四角の方で、うん、お尻が丸だよってことだね、うん、であれがですね、この度、うん、太陽の昇る方向を向いているってことをイタリアの研究チームが発見しました。
すごいね、
うん、日本列島には何千といった、墳墓だね、まあ、古墳が点在していますが、その中でも鍵穴のやつを前方後円墳と呼びますよ、うんうん、代表的な形式日本だと、うん、で3世紀から中頃から7世紀初めに建造されましたと、うんうんうん、で一方で周囲への立ち入りが禁止されていることからあまり研究が進んでないんですって、
うんうん、あ、そうなんだ、
なるほど。
しかしこのほどミラノ工科大学により新たな事実が判明しました、
うん、はい、
それによると前方後円墳の大半は太陽や月が昇る方向に向いていると分かった。
エノーラ測候所みたいなことしてるってこと？
そうなんですよ、測候所なんですよ、少なくともですね、前方後円墳は日本全土にですね4800基から5200基と言われてます、
うん、
で一番でかいのは、はい、中でも大阪にある大仙古墳で、うん、墳墓の全長が486メートル、
マジですげえもん、
高さ 35.8メートルと地球上で最も巨大な墳墓の一つなんですって、うん、みんな見に行こう大阪に、
うん、
古墳を、
うん、
歴史社会の教科書でしか見た
こと ない、
仁徳天皇のものとされており、うん、ユネスコ世界遺産にも登録されておりますけど、まあ、ちょっといろいろ長いのではしょるんですけど、これね、まあ、墳墓に入れないんですよ、
うんうん、どうした
の？だからリモートセンシング調査の強力なツールである高解像度の衛星画像で調べました、
うんうんうん、
すごいね、なんか地上ナスカの地上衛星見るみたいなことやってたんだ。
でもなんか、
で
かっこいいね、
メキシコとかでもさ Google マップ使って新しいピラミッドが発見されたりしてるんだよね。
マジか、
あ、そうだよね、
ジャングルの中で。だからやっぱりその上から新たな視点でみたいなのって結構あれなんだな、
最後のフロンティアですな、
そう
です、空は。
ナスカもそうだね、ナスカの地上絵シリーズ、
ね、そうだね、うん、見つかったんだと思う、うん、
まあ、つうわけで、全国のですね、100機以上の前方後編を対象に、はい、上からですね、衛星画像を分析した結果、太陽と月が昇る方向を向いてました。
わあ、なんかすごいね、日本人って繊細だね。
古墳の全国だからさ、みんなが同じ方向向いてるのすごくない？
そうだね。
で、古墳の入り口から始まる通路が太陽が昇って沈んでいくライン、太陽の道と同じ方向になってた、これはまあね、あの偶然とかではなくて、まあ、アマテラス信仰とかだよね。
なるほどね。
太陽神信仰の神話的起源と一致しているのではないかと考えられている。
そうか、そんだけさ、その統一性があるのにさ、今日本人はあんま気にしないの不思議だね。
確かに、全然やっぱ気づかなかったんだね。
うん、なんか東向き日当たりいいみたいな不動産の文句でしか見ないじゃないですか。
そうね、
そういうことですよね。
でも、そうですね、
じゃあさ、お墓もさ、東向きに建つやつは値段が高いとかもあってもいいはずですよね、本来。
確かに、墓はなんか実はありそうじゃない、それどっち向きの墓なのかっていうので値段が、あんまり墓の値段気にしたことないん
で、
うん、
でも日当たりがいい方なんじゃないですか、やっぱり、
ね、テラス信仰っていうのはいつ途絶えたんだろう、
まあね、
仏教じゃないですか。
ああ、そういうことか、うん、
じゃあでもね、アマテラス信仰もね、もう日本の歴史はすごく難しいから、その日照期とかの歴史もあったりするからね。
とりあえず踊って出したしか知らないです。
天の岩
戸、天の岩戸の話、天の、なんかやっぱり、
俺が一番好きな神様、うずめの御事が踊りながら全裸になり、いろんな場所見えちゃっても大丈夫で、みんな会場の男性大爆笑して、え、何楽しそうなんですけど、ずっとチラッと見たっていうね、
天照。これはかなり普遍的な話で、やっぱ楽しそうなところに人は集まるっていうね。
そうなんです。
なるほど、そういう話なわけだ。
だから私たちワーハピも楽しそうにし話して、楽しそうに聞いてくれる人がいるおかげで誰かの目に留まってるっていう可能性が。
いや、本当です、
ね、楽しい、はい、楽しい。
全裸でリングフィットネスするリスナーもいますしね。
アマテラスじゃん、じゃない、うずめの御事だわ、
うずめの御事だ、あ、ま、え、天かける、
ちょっと夜をかける、
夜かける、
あ、じゃあ昼をかけるさ、
全然合ってないじゃん。
もうあなたはうずめの御事です。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
おめでとうございます。
ちょっと古墳の話2つだけしてもいいですか、はい、古墳話。
どうぞ、古墳トークあんの。
まあ、一つは、あの、手っ取り早く古墳見に行きたいよっていう東京近辺の方はですね、はい、埼玉県にある先玉古墳群っていうところがありまして、
あ、群れでいっぱいあるの。
そうです、そうです。こちらはですね、まあ、大小古墳、まあ、前方後円墳もあるし、あの、いわゆる円だけみたいな形のやつっていうのもあるし、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ぐらいは古墳が一箇所に集中してるん で、確かに言われてみると園内マップ見るとみんな同じ方向向いてんだね。で、へーって思ったんですけど、
そういうことなんだね。
あの、先玉古墳群の、まあ、記念公園みたいのがあるんで、ここは面白かったんです、はい、
あともう一つはですね、何市にあるんですか、埼玉
県の、これ多分行田、
行田か、
はい、ですかね、多分そうだと思います。でこちらちゃんとあの整備されてるので、あのの、うん、何、あの階段みたいなものがちゃんとあったりとかして、うん、もうすでにあの緑地化してるんだけど、ね、古墳ちょっと登ることができる、で、まあ、それで古墳に登るって話なんだけど、これもう一つ話で、はい、あの年始にですね、あの、大学の先生が、茨城に住んでいて、まあ、そのお宅をまあ見に行ったっていうのがあったんですけど、まあ、その時にあの古墳をね案内してくれたんですよ。でその古墳っていうのは、なんか今みたいな記念公園みたいな感じで綺麗に整備されてるわけじゃなくて、本当に農地のど真ん中にあるので、登ることができるんですね。でかなりこうワイルドに登っていったんだけど、
よじ登って
もうほぼほぼ、急斜面を結構感動する。素晴らしかったね、あの丸い方に。
手で行くんだ。
そこまで急じゃないよ、古墳せいぜいね、斜めなんで、
まあまあ、
まあ、とりあえずあの丸い方の上に立って、あの四角い方のこうわーっと開けてる方を見ると、まあ、あれって真ん中のところが一番高くなってるじゃないですか、
はいはい、
でさらにこう左右に対して若干パースが効いてるみたいになってるわけだよね。
あ、確かに、
あ、なるほど、
確かに。
なんかね、あのダイナミックさはね、なかなか他では経験することができないのではっていう。でそこで夕日を見るっていうイベント
だ
った
ん
です
け
ど、あら、いいじゃない、それもしかしたらお尻の方に、太陽の通る道の方にいたってこと
だ。いや、だからそう言われてみると、なるほど、そうだったのかってちょっと今思って、
そうなんですね、
です。
なるほどね。
私もちょっと古墳の話していいですか。
は
い、
古墳え古墳番組なのこれ。
いやなんかさ古墳ってさ全く縁もゆかりもないと思ってたんだけど、
まあそうよね、
私実家の近所に古墳があったんですよ。で、はいはいはい、森の公園みたいな感じで本当緑地というか森になっていてその丘
なるほど、
うん、要するに古墳の丸いところがですよね、はいはいはいはい、あそこから下るようにローラーでちゃぐちゃ長い滑り台があってそれにめちゃくちゃハマってたんですよ。でその古墳のところっていうのはなんか墓穴もあって
墓穴、はいはいはい、う
ん、で子供が横たわれるぐらいのサイズ感だったんで、うん、なんか子供の頃はみんなで肝試し的な感じでそこに横たわるっていう遊びをしてました。
あ怖いですね。
ハイセンスすぎじゃないですか、うん、その遊び、うん、
なんか古墳意外と短いやったなってのを今ふと思い出しましたね。
あなるほど。
うちも近くに狭山古墳ってあったな、
うん、あそうか、狭
山古墳か、稲荷山、稲荷山古墳かな、あれ稲荷山、うん、なんかいいのあった、
うんうんうん、
なんかいいのあった気がする。みんな意外と身近に古墳、古墳チャンス、古墳チャンスですよ皆さんは。
まあでもいい、あの朝日、なんだろう、と何初日の出とか見るときは最適ってことが分かりましたね、今回のニュースでね。
古墳チャンス、
そういうことだよね、ほんとほんと。
太陽、夕日とか日の出とか見るときはぜひ古墳目、古墳開けてるだろうし ね、多分ね、場所的に、ね。
ちょっと太陽信仰に思いをはせていただいたらより感慨深くなるんじゃないでしょうか。
そうですね、
まあね、
はい、じゃあ古墳チャンネルの皆さんもういいですかこれで。古墳でもう進まなくな
りました。ワールド古墳ニュース、
ワールド古墳ニュースになってる。
次行きましょう、はい、
はい、
次どうしようか。あとはお便りとあと一つニュースがあります。
じゃあお便りお願いします、うんうん、
これあでもここでヒライアンの明日も日本語で始ま
った。確かに忘れてた忘れてた。てたそう今日ゼロのつく日なんで入れ替えてたんだ。
入れ替わって、
はい、じゃあタイトルコールします。じゃあタイトルコール、
はい、お願いします。
いきますよ。
はい、はい、
せーの、
せーの、ヒライアンの
明日も日本バレ
ー。イエーイ。
え、なんかさ声高くするとか言ったのにバリ
明日も日本バレ
ー。はい。
どうするの？
このコーナーは？
いつも。
はい。というわけで、え、なんか、うん、そうか、これ読みがあったんだな。
自分で説明して、自分のそのコーナーは。
このコーナーは、ヒライアンが自分で見つけてきたニュースを紹介するか、最近あったことを紹介するコーナーです。
あ、そうなんだ。
はい、今回はあった方。
あると汚い。
うん。今日は何をしてくれるんですか？は
い、いや、ちょっと前回、前々回の放送の収録の時にですね、うん、うん、オサジっていう、
ネイル
カラーのブランドの、これこれこういうやつホリデースペシャルのやつなんだけどめちゃめちゃいいよねっていう話してたっていう話があったんです、うん、心変わりっていうやつなん
です。あ、そうだ、親知らずじゃない、心変わりだ。
親知らず
どんな色なのかな。
今脳裏に親知らずっていう感じであれ違うって思ってた。
オサジっていうやつは、うんうん、色の名前がそういうちょっとおしゃれな名前ついてる、ね、心変わりとかね、はい、
うん、
裏路地とかね、
そうそうそう、
南屋のやつは裏路地かな、
うんうんうん、
で、まあ、それでさ、まあ、そんな話をしたじゃないですか、
うん、
で私はその心変わりっていう2021年末のホリデーセレクションの、
うんうん、
ちょっとパープルフェースのマットシルバーのやつがいいな
って話をして
たじゃない、うん、で、まあ、それでなるほどいいよなと思ってたんですよ、うん、それでね、うん、翌日ぐらいに会社行って、で、うん、会社から帰ってくるときに東京駅の駅の中にね、突然ねオサジのモップのなんかポップアップストアが
ポップアップやってたの、
出来上がっているということに、まあ、いつあったのか分かんないですよ。で発見しまして、で、まあ、それでその店員のお姉さんに、うん、あ、すいません、うん、実はホリデーのやつなんでもないかもしれないんですけど、うん、これこれこういうものってありますかって言ったらね、在庫があったんですよね、う
ん、すごい運命じゃん。
で、まあ、購入いたしまして、でこちらはご自宅用ですかって言われたんで、なんか自分で使いますっていうの恥ずかしかったんで、うん、あ、ラッピングしてくださいって言ってお金払ってラッピングしてもらいました。
かわいい、やっぱりだね。
気持ちはわかるわ。
以上です、本日の話。
素晴らしい、
用途がよろしいようで、あ、でも自分にプレゼントっていうことで ね、
そういうことです、はい、
うん、自分の機嫌は自分で取りましょう。
いやいや、そうですね、本当、
自分の機嫌は自分で取る、うん、いいね。
まだちょっとね塗ってないんですけど、瓶のねラベルとかがね、
うん、
めちゃめちゃ可愛いのよ。
さりげないですよね。
そうなんですよね。そ
う
そ
う、
いやー、いいね、なんかちょっとセレンディピティ感じますね、
そうですね、
前ねお便りで 平井さんと南谷さんは爪何塗ってるんですかさんが、
うんうんうん、
からの質問があってからおさじ出ました、
ね、そうですよ、
あの塗ってくれてるんでしょうか、うん、あの人は、あの方は、
ね、本当はワハビのおかげで買うものが増えたり
ね、
行くとこが増えたりしてて本当尊いです。
いいものがね、
ありがとうございます、うん、生活が豊かになってます。
そうだよ、うんね、
はい、
というわけで、今週の今回の、明日日本バレー これで
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね。
う
んうん、いいですよ。
いいですいいです。
じゃあお便り最後のやついく？
はい、お願いします。
まだあるんだ。はい。
そうだよ、すごくない？こんないっぱいお便り届くの。うん、嬉しい。ありがとうございます。
しかもですね、これほんとにワーハピー基本自分と友達とかが中心として聞いてくださってる
ん
ですよね、
うんうん、そうですね、やっぱりね。
ただもうその友達の友達まで行ったリスナーの方からついにお便り
が来た
ってことですよね。
知らない人、
知らない人
ね。これ南谷さんつながりかな、もともとは。
そうです、あの名誉リスナーのディギーさんのお友達。
なるほどね、
ね、
じゃあじゃあ南谷さんが読みはこれ
ちょうどいいかもね。
お願いします、うんうん、
ちょっと待ってくださいね。そう、読まれる、振られると思ってなかった人のあの間がありますけれども、ね、はい、では行きます、
はいはい、
ラジオネーム煎茶は70度で60秒さんからのお便りです。
あ、好きっ子だなこら。
平井さん、パパさん、南谷さん、こんばんは。
こんばんは。
年末に友人が、はい、んんちょっと遅いよ
すいません、すいません、はい、
しっかり聞いて。うん、平井さん、パパさん、南谷さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、ありがとうございます。年末に友人が挙げていたストーリーズでは発表を知り、今年に入ってボリューム1から追いかけ始め、最新話に
今年に入ってから聞いてたの
最新話に追いついたらニュースを垂れ込もうと思っていたのですが、このニュースを見つけて思わずメッセージを送ってしまいました。ちなみに今ようやくゆくハピくるハピの回を聞き終わりました。
わ、
めっちゃ早いね。今年から聞き出した
んですよ。30時間も
すごいな。
付き合ってくれたの。
まだあります。いつも通勤の車内で聞かせてもらっているのですが、車内の Bluetooth のにつなぐと大音量で流さないと聞きづらく、特にババさんがたまに声になる時があり、そのためにどんどん音量が大きくなっています。まるで選挙カーのごとく車の外にまではハピを垂れ流して走ってます。これバニラですね。
ラッピングカーじゃん、もう
バニラですね。
ラッピングカーだよ、もう。
ハッピーニュースはもちろんですが、3人の掛け合いが本当に面白く、これからも楽しみにしています。ということで、
せ
んちゃんは70度で60秒さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、ナイスです。
反省しましたよ、う
ん、移動しながら運転してたら捕まんないから、これからもお願いします、
ね、そうね、うん、宣伝してください。
はい、じゃあ
選挙カーのように
せんちゃさんからのあのニュースタレコミ読みます。
ありがとうございます。
はい、
これ見つけ、よく俺見つけらんなかったんだよな。これよく見つけたな、
はい。2021年1月26日のニュースです。ハフィントンポス、ファフィハフポスです。
頑張って、
なかった。
ハフポスね、頑張ってください、
はい。クッキーモンスターそっくりの石が発見、100万円で譲って購入希望相次ぐ、
うんうん、
クッキーモンスター自身も僕にそっくりというコメントが寄せられてます、ということで、
うん、
あまりにもクッキーモンスターに似ているあの石が見つかりましたと、
うん、で、メノですね。
メノ、そうか、メノか、宝石鑑定士のルーカス・ファッサリー氏によって発見されたと。
なるほど。
でこれ本当ね、ぜひ画像を見てほしいんですけど、
うん、
マジでグッズです。
マジグッズですね、これ。
これね、
うん、なんかメノってそのこれ外側は普通の石なんだけど、うんうん、真ん中を切ってでその模様を楽しむみたいな石なんですけれども、うんうんうんうん、真ん中の切り目から2つに開くと目を大きく開けて笑いかけるクッキーモンスターが見つめてくるというもうこれはおそらく目のの中で最も完璧なクッキーモンスターだと思います。
そうでしょう。
私はこれまで似たようなものを見たことがありますが、これは両面とも完璧ですと語ったそうです。
なるほど。
目の、はい、これマジでクッキーモンスターの顔に見える目のですね。
本当に。
しかもなんかこうちょっと雰囲気とかじゃないよね。もうグッズですね。さっき言ってましたけど。
でそのクッキーモンスターの公式ツイッターも、僕は地質学者じゃないけどこの石はすごく僕に似ているとコメントしてるということで、オフィシャルのお墨付きです。いやもうこれ超ハッピーだよね。
ハッピーですよ。
いやこれを見つけてきたニュース、感度が高いですね。
素晴らしいです。
素晴らしい。本当この記念すべき30回に読めたことを私は本当に嬉しく思います。
あのさ、メノってどうやってできるのかお前は調べたのよ、
はいはい、
メノだけが載ってる本を持ってて夜酒飲みながらそのメノの本見てんだけどさ
確かになんかちょっと一時期ね話題だったよね。なんか綺麗な石だけが写ってるやつですよね、写真集、
ロジェ・カイヨワさんっていう遊びのことを、はいはいはいはい、遊びとは何かっていうのをね、うん、語ってる有名な人なんですけど、その人の石コレクションの本があっていいんだけど、うん、これをね俺が後輩にとうとうとロケ中に語ったらねめちゃめちゃ惹かれたんだけど、
うん、
語るね、
うん、お願い。
火山があって、火山とかマグマボコボコするんじゃん、うん、
はいはい、
でマグマが冷えるとさ中の空気、うん、ボコボコしてる空気とかがさ、うん、そのまま空気のまま空洞になって残るわけよまず、
うんうんうん、
でボコボコ穴が開いてる状態でマグマが固まるわけ、うん、で地面になるじゃない、
うんうん、
でマグマの近くってあの温泉が湧いてるじゃん、
はいはい、
なのでその穴空洞にちっちゃいまたパイプみたいな穴がつながってていろんな場所から、
はいはいはい、
そこに温泉水が流れ込むんだって。
へえ、おもろ。
なるほど。
な
だから空洞の壁側から温泉水が結晶化していくんだって。
へえ、温泉なんだ、メノって。
そうで、ほら鉄が入ったりさ硫黄とかいろいろあるじゃない。
それで化学反応で色がつくってこと？
そうだし、あのだんだん奥に行ったりすると色が変わったりするんじゃん、メノって、
うんう
ん
う
ん。あれは途中で温泉の水質が変わったからなんだって。
へ
そうなの、
なんかいいですね。
そうだから外側からどんどんどんどん真ん中に真ん中にその水質の変化によってグラデーションとか層ができてって、
はいはい、
で穴が例えば3つ開いてたらこの今回のクッキーモンスターみたいに上にちっちゃい気泡、うん、下に大きい気泡があったら流れ込んでくる液体というか温泉に違って色が変わって柄になってくるんだって、
なるほど、
すごくね、
面白い。
これずっと後輩の女の子に語ってたらなんか苦笑いされたもんね、うん、ロケ中に
伝わなかったんですね。それは女の子に話してモテる話題ではないかもしれないけど、それにハマってくれる女の子と付き合った方がいいですよ。
それは素晴らしい、
うん、リトマス紙かもしれない、
ね、まずこのメノの話から始めようかな。
うん、いやうちさ、うん、メノのコースターあるんだけどさ、それお風呂に入れたらこの子も温泉だったんだなみたいな気持ちになれるのかな、うん、
だから思い出すんじゃない、メノくんがあっ、うん、ってなるんじゃない、
私
お母さん昔の記憶が
遠い記憶、結構そのヒノキ風呂って夢があるけど実際家でやるのもずいよなと思ってたら、寿司屋の大将が、うん、あの日本酒入れるマス、ヒノキで作ったやつくれて、はい、これ風呂に入れるといいよなるよって言われてやったんですよ、まあ、したら本当にそうなって、
あ本当、
めっちゃヒノキの匂いしてよかったです。
100均で買おうかな、なんか日本酒も飲んじゃったりして、
道の駅とかに行くとヒノキ玉っての売ってますよね、お風呂に。
ああ売ってるね、ヒノキ玉、
あれでいいっていう話。
ちょっとメノと温泉の素敵な関係が知れてね、びっくり。
ワハロ自然科学です。
通学が。なんか自然科学好きだよね、ワハピね。
ワハピ好きですね。
今年温泉めっちゃ行くって決めてるんで。
いいじゃないですか。
レジリエンスを豊富にさせていただいてるので。
わかります、わかります。
お願いします。温泉情報お待ちしてます。
はい、温泉情報くださいね、皆さん。
あとあのできれば私も都内の岩盤浴情報を誰か教えてください。うん、いい岩盤浴。
あ、それあるあるある。
あるあるある。
私最近聞いたのよ、都内の岩盤浴情報。
あんたちゃんとなんか私が知りたい情報ちゃんとなんかあるね、うん。
でもね、求めてるソリューションじゃないかもしれないんだけどね。
はいはい。
あの新宿のバリアン。
はいはいはい、バリアンね、
はいはいはいはい、
ラブホテルがすごい岩盤浴がついてる部屋があって、普通に岩盤浴行くより割り勘したら安いって言って女の子2人で行ってるっていう話を。
バリアンについてんだ、
そうすごくないですか、
素晴らしいですね、です行ってみますか3人で。
まあ確かに
いいです、ね、疑われますか。
いやいや、いいんじゃないですか、
行ってみますか、ね、
まあ、私はそのラブホテルの話をこういろんなところでまあし続けてますけど、
うん、
まあ、ラブホテルの中ではね、やっぱバリアンがもう一番素晴らしいと、至高のラブホなんだということを言い続けてきてるわけなんです、
うん、
これをまたちょっと話すと長くなるんでね、とにかく人間の三大欲求っていうのを同時に満たすことができる場所っていうのはラブホだけなんですよ、
話した
んです、食欲、性欲、睡眠欲、でさらにまあそこでこう食事まで取れるって話になってくると、まあ、
バリアン、
カラオケもできる。
で、まあ、バリアンはラブホテルの中では一番最初に女子会プランっていうのを提唱した。
確かに、ね、
でまあ、そうするとやっぱり女の子だけで行くってなったら飯食わなくちゃいけないから、うん、飯をサーブする、うん、しかもパスラリゾート的な感じでね、うん、なんかあのいわゆるハニトーみたいなのからなんだろう、うん、いろんな食べれるんですけど、
うんうん、
で、まあ、一般的なラブホテルっていうのがなんかちょっとこうエレベーターの中とかで他の人と他のカップルとこう乗り合わせた時に若干気まずくなっちゃうとかっていう、であとはまあそれでできるだけ出会わないようなオペレーションにするっていう中で、バリアンはそこはもう待ち合いのスペースで自由にドリンクも飲めるし、ビリヤードもできるし、
ファミレスみたいな
の足湯もできるし、
なんかあれですね、昭和の温泉街みたいですね。
めちゃめちゃおしゃれにしたみたいな。
へー、
だからラブホテルで他のカップルと会うとかっていうことって実は全然なんか恥ずかしいことじゃないよねみたいな。だってエレベーターの中で例えば俺と彼女が乗っててさ、残り全員女子会プランの若い女の子だったりするわけ。
確かに。
それが気まずくない空間にするっていうのはやっぱりバリアンってすごいんです。
努力だな、すごい。
バリアンすげ話がいくらでもできますから、
ね。は
い、
でも多分そのバリアンに影響されたラブホが福岡にもあって、
はいはいはいはい、
チャペルココナッツ、略してチャペココって言うんですけど、
チャペココ聞いたことあんぞ。
南国系のところまであれして
るんだね。そうそう、多分めっちゃパクってるんだけど、チャペココもフードとか女子会とか福岡の中で一番力入れてるんですけど、
なるほど。
まあ、この間福岡の友達のインスタのストーリーに、はい、チャペココがウーバーイーツしてるっていうスクショが出回っててチャペココのオムライスとか、なんかチャペココのナポリタンとかがウーバーイーツで出てるっていう。
すごいな、はい、
だからそのか、ね、それこそね、固定概念覆してきてますね。
いや本当ですね、素晴らしいですね。
友達がしきりにチャペココいいみたいなずっと言ってたもん、そういえば。だから知ってるの俺、チャペココが、チャペココが言う、
なんかチャペココぐらいしか固有名詞としてワークしてないですよ福岡は。
あ、そうですか。
へー、
まあ、パセラとバリアンがね同じグループだったりとか。
そうです、そうです。
はい、パセラって何？
カラオケとかパーティールーム。
カラオケ、へー、なるほどね。
シダックスってカラオケルームはもともと究極の、あ、給食の配給、配給センターとかがルーツになるらしく、ご飯がうまいってこととかもあるんですよ。
そうなんだ、へえ、わ、知らんかった、はい、また今日も雑学が増えた。あ、ま、あの岩盤浴情報もお待ちしております。
お待ちします。
というわけで今日はこの辺ですか。
ラストニュースいきますか。
はい、
お、ラストかお願いします。
ワンちゃんあったか系ニュースです。
あら、うんうん、いい話ですね。
このワンちゃんあったかシリーズですね、
うんうん、
物理的に、うん、CNN ですね、1月23日日曜日、うん、行方不明の小腸が生還、暴風雪、ね、雪だね、
うん、
も、はいはい、犬抱いて暖を取るロシア、ね、
うん、
おー、
モスクワ激しい暴風雪に襲われたロシア、うんうん、極東部サハリン島ですよ、僕らにもちょっとおなじみがあるかも、カラフトですね、うん、
はいはい、
ウグレゴルスク町で消息を絶ってた 10歳の少女が屋外にある犬小屋で、ま、猛吹雪だからもう帰れないわけですよ、家とかに、小屋でさえ、うんうんうん、で犬を抱きしめて暖を取って一夜をしのぎ、無事に
パトラッシュやん、
パトラッシュです、無事に救出させる出来事がありました。
素晴らしい。
はい、
犬も無事でよかったね。
本当だよね。
確かにそうだね。
雪山系でも犬が助けてくれたことあるもんね、そういう犬して、
うんうんうん、
少女は先週ですね、道庁にある学校から帰宅せず行方不明と判断された後、
うん、
関係当局や地域住民が夜通しで捜索を続けていました、
うん、
はいはい、
で消息を絶つ前に夕方に犬と遊んでいた姿が目撃されていた、
うんうん、
捜索はペットを飼育する民家中心に実施しました。はい、
うんうん、
で、あのね、その時どんだけの
吹雪だったっていうか
っていうと、うん、秒速約17から22メートルの、
もう完全に想像絶するな、それ
ブリザードですね。
あ、
すごいな、
よかったね、犬小屋って。
国営テレビによると捜索のボランティアが翌日ね、犬小屋内で座って犬を抱いて体を温めているところを、ね、発見したんですって、
うんうん、
で体には何の異常もなかったそうです。
よかったね、は
い、よかったよかった、
ハッピーです。
ワンちゃんあったかニュース。
うーん、
すごいな、犬、
犬が本当に
犬偉い、グッジョブです。
犬、
でもマジであのカラフト犬ってやつは本当に強いらしいね、寒さに、
寒さに、
なんかカラフト犬ってどういうやつ。
あ、いやいや、あの
シベリアンハスキー、
シベリアンハスキーみたいなやつ、
うん、
マジでガタイがいいやつで、なんかその南極とか、うん、南極じゃないか、北極とかの、あの犬沿いとかに使う犬っていうのは、うんうんうん、普通の犬とは比べ物にならないぐらいカロリーの高い餌を食わせるらしい。
あ、基礎代謝、うん、
タロジロ、タロジロって、
あ、そうそうそう、
カラフト犬なんだ、
カラフト犬、
うん、いいよね、でっかい犬もふもふ、
ね、たまにいると可愛いよね、街の中で、
うん、
太郎次郎ってさ今、うん、上野の科学館に展示されてるよね。
剥製になってる、
ね、そうなんだ。
剥製で、
そうそうそう、
よくご存知で。
あれはねもともと別々のところに展示してあったんだけど、うん、同じところに置いてあげた方がいいんじゃないかっていうことで
感動の再会
で、優しい、
合流したっ
ていう、いい話ですね。
というわけで、今日ニュースも終了しましたね、
うん、ありがとうございます、はい、記念すべき30回、めっちゃハートフルな回でした今回、
ねね、お便りも
お便りもいっぱい読めたしありがとうございました。
よかったですよ、
はい、ありがとうございます。皆さんのおかげで間違いなく続いてます。いや
もう本当そうですよ、
本当でございます、
うん、見てます全部、
ね、ネズミ講のようにこちらを、ね、紹介していただいたステッカーを、
ね、口コミで広がってるからね
ステッカーを、ね、1枚、
まあ、本当にちょっととりあえずまあコロナはあれなのでもう本当にリスナーの方が増えてきたら一回どっかでリアルイベントやりましょう、うん、ね,
ね。そうですね。そうだね。
春先お花見とかしましょう。オフ会
を、
オフ会で皆さん、うん、はい、参加費、2000円程度
やめなさいよ
納めましょうもうそれでね、
はい、うん、
さてというわけで今日は一応これで一通りですかね。
皆さんありがとうございました。
締めの言葉あれじゃないですか。
私ですね、
はい、おお、そうか、
じゃあ締めの言葉私平井庵が読ませていただきますね、はい、ワールドハッピーニュースでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組インスタグラムメッセージフォームよりアットマーク WHN アンダーバーインスタ、インスタはアルファベットで INSTA です。ラジオネームを忘れずに。
噛まないのよ
私、こんな感じで読んでるんだ、ちょっと恥ずかしくなりました。
語尾上げてたね、語尾上げて、
ムカ、うん、つくな、ちょっと大人だし気をつけよう。
可愛 いよねっていうこと
です。可愛 いよ、それがいいですよ。
可愛 いじゃ済まされないよもういい歳だ、いや本当に気をつけた方がいい、うん、私なんかキャラクターに甘えてるっていうか、なんかこのままおばあちゃんになりそうな勢いだからさ。
いやいいじゃない、可愛 いおばあちゃん、
いいゃ、ね、老人ホームでありがたいよ。
一旦なんか大人の女にならせてほしいなな
んか言い方が何なんだか、うん、なってください、
はい、ぜひ
目指せ石田ゆり子
キキキ
リンなので。
あ、石田ゆり子いいですね。
そう、石田ゆり子とキキキリンが好きです、
ね、私は天海祐希になりますから皆さんよろしくお願いします
私はね相田翔子になりますので
誰も男にならねえっていう
男か、
はい、
じゃあ行きますか。
はい、
俺が行きますよじゃあ、
うん、はい、
ここまでのお相手はババと
南アンと、
平井でした。
はい、
はい、
バイバイ、
これからもよろしくお願いします。
よろしくです。